ティア IR セミナー in 福岡。この時間は2月5日に福岡で開催したティア IR セミナーの模様をダイジェストでお送りします。この番組は証券コード2485、東証一部、名称一部上場、ティアの IR 活動の一環としてお送りします。なお番組前半の音声にお聞き苦しい部分がございます。あらかじめご了承ください。
ティアは日本で一番ありがとうと言われる葬儀社を目指している。社員教育を徹底し人材を育て、創業時から葬儀費用を明確化、中部、関東、関西に直営、フランチャイズ合わせ12月現在で135の葬儀会館を運営しています。それではご紹介しましょう。証券コード2485、東証一部、名称一部上場、ティア専務取締役経営企画室長の辻浩平さんです。
当社の IR 活動でこう日本全国を回って葬儀のことを伝えようとか、まあ、ティアのことを伝えようと思って、まあ、いろんな都市で説明会やってます。で実は福岡も今回で6回目になりまして、一時は開催どうしようかなという思うこともありましたけれども、今日こうやって説明できることをとても嬉しく思っております。で本日でございますが、基本情報と戦略の基本方針ということで、まあ、いわゆる当社の強みというところで、市場環境とティアのポジショニングということで、まあ、業界環境について聞いていただきたいというふうに思っております。その後中期経営計画と、まあ、業績動向というような、大きくいくとこの3部構成で、説明をさせていただきます。ボリュームとてもボリュームのある資料となっておりますので、少し早口になるかとも思いますけれども、まあ、順番に説明させていただきます。まず基本情報でございますが、当社最後のありがとうというものをコーポレートメッセージにしております。これは東証一部に上場した際にこのコーポレートメッセージというものを、作らさせていただいて、まあ、対外的にこう公表させていただくということで、この最後のありがとうには3つのありがとうが、込められておりまして、1つ目がお亡くなりになった個人様に向けてご遺族がお届けするありがとう、そして、個人様がご遺族に向けて残されたご家族に向けてお届けするありがとう、そしてその最後の場面に葬儀社として立ち会わさせていただいてご遺族からいただくありがとう、この3つのありがとうという思いを込めた最後のありがとうというものをコーポレートスローガンにしております。会社概要でございますが、社名をティアと言います。これは涙という意味でございまして、創業社長であります富安が一粒の涙でも癒してあげたいという、そういう思いを込めた社名となっております。名古屋市の北区というところに本社がありまして、資本金が18億7300万円、従業員数が575名の規模の会社でございます。業績の推移と、主なマイルストーンということで、2014年に東証一部、名称一部に上場を果たしまして、2015年に売上高100億円を達成しております。その後、まあ、東京都内に進出をしたりということを経まして、現在、122億円、葬儀受け負い件数は1万8000件ということでございます。で当社の出店エリアでございますが、1都1府7県に135店を展開しておりまして、うち、直営が70店舗で、東京都内は葬儀相談サロンということで営業所スタイルで出店をしております。でまたですね、事業会社11社と契約を結んでおりまして、55店舗をフランチャイズの会館として運営していただいております。合わせまして全部で135店の葬儀会館を展開しているということでございます。当社の出店のフォーマットでございますが、直径3キロを一つの証券とみなしまして、そこを集中して会館を出店する、いわゆるドミナント出店というものを行っております。お葬式というのは一件お葬式が入ると、その式場はその2日間そのご遺族に貸し出しますので、その後にお葬式のお依頼が受けてもその式場はできないんですけど、近くに本当に歩いて5分とかそういう距離にまた会館がありますので、そこの会館を利用していただくということとなります。そうすることによって会館の相互補完関係がこう作れまして、当社の会館の稼働率というのは 80% を超える稼働率を実現しております。比較データはございませんけど、葬儀会場で 80% というとほぼ毎日出館しているような状況でして、なかなかそういう葬儀会館は他にはないかなというふうには思っております。 で当社 の差別化戦略ということで感動葬儀というのを挙げております。これは当社 のお葬式に関わるセレモニーディレクターというスタッフがお葬式を行う際に自分だったらどういうことがしてあげれるんだろうかということを一つ一つ考えて形にしていくお葬式でございます。もちろん基本の祭壇セットプランというのはあるんですけども例えば 彼ら彼女らが例えば個人様が好きだったものをお供えしてあげてくださいと言って自分たちでこうスーパーに行って買ってきたりとか好きだった花を祭壇に飾ってみたりとかそういうことをセレモニーディレクター一人一人が考えてやると。で別にそれでオプション料金とかもいただいていなくてですねその彼らが考えたことをこう一つ一つ形にしてそれを1万3000件1万8000件と積み上げてきたのが、当社のこの感動葬儀ということでございます。お葬式をこうご依頼をいただいたご家族からとてもほぼ毎日のように感謝のお手紙をいただいておりましてその感謝をいただいたお手紙をご紹介させていただいております。と特徴的なのが誰々さんでよかったとあなたに出会えてよかったあなたにお葬式をお願いしてよかったというようなそういう感謝のいただき方をしますので非常にこう文章を読んでてもですねこう胸が熱くなることはあります。ここからは当社の戦略についてでございますが当社目指せ日本で一番ありがとうと言われる葬儀社というのを生涯のスローガンに掲げております。これは創業の時にティアがこれから未来永劫こう存続していく上でこの生涯スローガンというのを、こうベースにして活動していくということをこう強くこう何ですかね歌った言葉でございましてこれは全社員にしっかりと浸透させております。毎朝今コロナ禍で朝礼はできてませんけども朝礼の時には順番でこれをみんなで唱和するということもやっております。利便性価格サービスこの3つがですね当社の戦略というところになりまして、この利便性価格サービスをベースに直営フランチャイズによる積極的な出店を行っております。で急成長する葬儀社からとしてこうメディアからの注目も非常にありましてさまざまなメディアにも当社を取り上げていただいております。当社の戦略の核となりますティアの会というものでございます。このティアの会というのは入会金1万円のみで月々の掛け金とか年会費とかは一切いただいてません。入会金のみで葬儀のさまざまな特典が受けられる当社独自の会員制度です。77万円 の祭壇セットプランをこう ご用命いただいた場合に葬儀に必要なサービスというのは会館の使用料ですとか霊柩車だとか遺影写真のこう、制作だとかそういういろんな費用がかかります。それで定価ベースでいくと126万円かかるんですけれどもティアの会の会員 の方ですと祭壇セットプラン77万円の、さらに1割引かせていただきまして69万3000円で受け負わせていただくというような、プランになっております。で当社 の葬儀売上の約 95% がこの、ティアの会またはティアの会と同等のサービスが受けられる提携団体で、お葬式のご依頼をいただいているということで現在ティアの会の会員数は44万人提携団体は1100団体と提携しているということでございます。これが当社のお葬式の、獲得する動線というとことになります。でこちらがティアの会の会員数の推移と、提携団体数の推移、会員団体の利用率の推移ということでございますので会員数提携団体は事業規模が拡大するに伴って右肩上がりで増えてますし、会員団体の利用率についても高位で安定的に推移しているというようなことが伺えるかと思います。で2つ目が多様な出店フォーマットということでまず従来型 の葬儀会館をイメージしていただけたらなというふうに思いますけれども500坪前後で、葬儀会館を出店するとで、100名収容 のお葬式の式場があって親族控室があってというような式場がありますと。でもう一つが家族葬ホールということでこちらは今主力としております。だいたい200坪前後で縦坪が70坪ぐらいでございまして7000万円ぐらいでこう出店するということでございます。でコンビニの後を利用して出店したりとかコインランドリーの後に出店したりとかそういう多様な出店形態も実現しているということでございます。でまた葬儀相談サロンということで東京都内 の営業所という形で出店させていただいております。 で、最も重要なのがこの人材プールの構築ということでございまして、まあ、人材の採用しかり、または人材の教育しかり、そういう人材戦略を一手にこの人材プールの構築というところで担っているということで、新入社員は入社してから12ヶ月間研修期間がありまして、その研修を経て段階的にステップアップをすると。でそのステップアップの進む中でティア検定という当社独自の検定制度がありまして、技術をどんどん上げていくのにこの検定をやっていくと。また会館を年に大体6店舗ぐらい出店していってますので、支配人マネージャーというマネジメント層の輩出も重要になってきます。ですのでこの支配人マネージャーとの育成等も行っているということで、このキャリアプランについてもしっかりとやっていると。で、まあ、こういうことをやって人材をしっかりと今固めておりまして、こういう人材戦略についてもしっかりとやっているということでございます。ここからは業界環境と当社のポジショニングということでご説明させていただきます。まず葬儀業界というのは20年サイクルで変遷を遂げて、まあ、現在に至っているということ、あんまり変わってないとか保守的なという業界のイメージあるかもしれませんけど、いろんな社会環境の影響を受けながら現在に至っているということでございます。で特にですね、戦後の、1970年代ぐらいから葬儀社の役割というのは拡大していきました。でこれは核家族化の振興だとか地域コミュニティとの関係性が希薄化していく中で、お葬式を取り仕切るのは、前だとそのご近所の方たち皆さんが集まってお葬式をみんなでやってたものが、葬儀社がお葬式をやるということ。でこれが1990年代になってくると、都市部への人口集中だとか居住環境の変化、これはマンションに住まれる人が増えたということもありますけども、お葬式の会館でお葬式をするというのが一般化していくわけでございます。で2000年代から現在にかけてというと、特にこのコロナ禍に入ってですけども、家族葬というのが一般化しました。これはいろんな諸説はあるんですけども、リーマンショックぐらいから家族葬というのが急速に市民権を得たというのが業界内での通説だったりとかしてですね。で家族葬というのも、一昔前はその友人とか会社関係者を呼ばない、親戚とかその兄弟とかそういう人たちでやる家族葬というものがあったんですけども、今ではですね、その家に住んでる人たちだけで送るという形の家族葬というのが定着しつつあるというのが今でございます。まあ、このようにですね、お葬式の業界というのは結構いろんな影響を受けながら形を変えて現在に至っているということでございます。まあ、そんな中事業所数ですけども、現在8200事業所あるというふうに言われておりまして、資本金 5% ですね、資本金1億円以上の割合ですね、資本金1億円以上の割合っていうのは 6% にとどまっております。約 95% は資本金5000万に満たない会社ということになりまして、いわゆる家族経営だとか中小企業の葬儀社が多い、非常に玉砕混合した業界環境だということでございます。葬儀業界における当社のポジショニングということで、過去ですね、1997年当時、当社が創業した当時は葬儀の価格が一般的に知ることができなかった状況です。なので、お葬式を経験した方に実際にお葬式ってどういうものかというのを聞いたりとか、実際にそういうお葬式が入った時に聞く人がいないので葬儀屋さんに聞くと、そうすると比較とかもできないので、割と葬儀屋さんがイニシアチブを持ってやっていたような環境が97年ぐらいまでです。でそれが急速にこのニーズの多様化が進んで、現在はいろんな形の葬儀というのがあります。宗教家を呼ばない無宗教葬があったり、先ほど申しました通り家族葬でもいろんな形の家族葬があったり、また一般葬とかもあって、で葬儀そのものを行わない直葬民政葬と呼ばれるものがあったりとか、そういうものもありますと。で当社はですね、そんな中で、葬儀業界の不透明な慣習を変えるために葬儀価格の、完全開示、適正な葬儀費用というのを提唱して、ティアの会の会員を中心に一般葬儀、もしくは今だとも家族葬という表現の方が適当かもしれませんけども、葬儀を受け負っております。でこのニーズの多様化が急速に進んだ背景にあるのが、実はインターネットの普及というものでございまして、 インターネットでこう葬儀っていうのを検索するともうすごい出てきます今だと。でそれを紹介する安い金額でお葬式を紹介するポータルサイトというのも非常に台頭してますし、異業種からのこのポータルサイトの参入というのも非常に活発化しております。でそういうふうにですね、こうインターネットがこう普及することによって今まで葬儀屋さんしか聞けなかったことを調べることができるということが一つ大きくて、でそれが価格の比較もできましたし、葬儀という形の比較というものもできてきたと。これが近年の状況で、今だともうそういうポータルサイトがテレビコマーシャルにもすごいこう出してですね、安くやれますみたいなのがすごい今はもうこうコマーシャルとかでも出てますけども、インターネットでやってたものが今はメディアでそういうのがこうテレビコマーシャルとかで発揮こう訴求する状況に変わってきたということでございます。葬儀に対する意識と実態調査ということでございまして、当社が毎年インターネット1000名に対して調査をやっておりまして、自分が亡くなった後に葬儀をしてもらいたいですかという質問に対して、はいと答えた人は約 45% で、いいえと、自分の葬儀はいらないというふうに答えた方が 55% ぐらいあります。一方で、配偶者の葬儀をしてあげたいですかという質問と、親の葬儀をしてあげたいですかという質問に対して、はいと答えた人は 75% を超えます。で、その葬儀をしてあげたい理由として、なぜですかというと、供養のために必要な儀式とか、気持ちに区切りをつけたいからだというふうに回答しているわけです。でよくIR とかでもですね、質疑応答の時に自分の葬儀はいらないんだよっていうようなご質問を受けることが多々あります。あとはこういろんなところで話しててもそういうことも言われる方もいらっしゃる。自分の葬儀はもういらないからっておっしゃる方もいるんですけども、自分の葬儀をこう決めるのは実は自分ではなくて、残された方が供養してあげたい、この亡くなった方を供養してあげたい、大切な人を送り出してあげたい、そして自分の気持ちに区切りをつけたいというふうな気持ちからお葬式というのをやるという。なので例えば僕は自分の葬儀はいらないと思ってても、僕は親の葬儀を必ずやりますし、僕の息子は僕の葬儀をやってくれるというふうに思うわけです。そうすると家族のつながりとか人とのつながりを見たときに、お葬式ってなくならないんだなっていうふうに、形は変われどもですね、なくならないなっていうふうに強く思ったわけです。また葬儀に出席してよかったですかというふうに回答した人の、はいと回答した人は 75% ということで、大切な人の葬儀に出席したいですかという質問に対して、こちらもですね、7割の方がはいと回答しているということです。でこの7割の回答した人の8割以上は過去のお葬式に出席してよかったというふうに考えているわけです。なので、葬儀に対する意識としてこう見たときに、お葬式ってこう宗教儀礼のイメージはありますけども、もっとベースに立ち返ると、こういうその残された人たちが新しいこう日常を取り戻すための一つのこう何ですか、転換点かなというふうに強くこう思えるわけです。現在コロナ禍の影響ということで、実は葬儀業界にいますとですね、結構こう最初のコロナの新型コロナ感染症が拡大したときに、外食がこう営業を時短要請をされるとか、海外旅行が渡航禁止になったりとかする中で、葬儀ってあんまり影響を受けないなというふうに正直思ってたわけですけども、去年おととしの3月の終わりぐらいに四国で葬儀の会場でクラスターが出たっていうのがこう大々的に報じられて、で感染症の分科会が不要不急 そのお葬式の参加はこう見合わせてほしいみたいなメッセージが強く発せられて、そこからですね、葬儀の規模が一気にちっちゃくなりました。で葬儀が終わった後にこうみんなで振る舞って食べる料理とかの販売 もう激減しまして、その結果業界全体でも葬儀単価は大体 16% ぐらいの葬儀単価の低下が起きました。それまで135万円だった葬儀単価が、現在110万円にまで一回ドンと落ちて、そこからほぼ横ばいで推移しているということでございます。で当社のデータも後ほど説明しますけれども、当社も大体 16% ほどの葬儀単価の影響を受けて、ほぼこのコロナの期間戻ることなくその状態で推移しているというのが今の現状です。人口動態に見る葬儀市場の動向ということで、1年間に亡くなる方、130万人今いるというふうに言われております。でピークと言われます2040年には今の 1.2 倍まで 亡くなる人は増えるというふうに言われてまして160万人、2040年には亡くなる方160万人まで増えるというふうに言われてます。それ以降もですね、ピークアウトはしますけども横ばいで推移するということで、葬儀という需要はこれから人口動態を背景にますます必要となるということはもうこのデータを見ても明らかでございます。葬儀の需要はこれからますます増えるんですけれども、一方で儀式の多様化がこれからもどんどん進んでいくと、おそらくコロナ禍で今回のこのお葬式の形というのはもうほぼおそらく定着していくだろうというふうに思いますし、そんな中でテレビコマーシャルを売ってるポータルサイトのようなそういう新興企業も台頭してくると、で競争が激化していくということで、あとですね、社会インフラとしての葬儀社の役割というのも非常に拡大していくということで、今回は例えばコロナ禍で第5波の時でしたかね、非常にこう亡くなる方が増えた時にはほぼ毎日のようにコロナで亡くなった方の連絡をいただいておりました。でそこで感染症対策チームが病院を迎えに行って火葬場にお届けするというようなオペレーションをやっています。でそれはやはりこうエッセンシャルワーカーとして社会インフラの一翼を担う葬儀社としてはいち早くその体制を作れというような指示も出しまして、でその円盤間を中心にそういう感染症対策チームを作って、現在も今そのオペレーションを担っているというような状況でございます。そういうふうにですね、社会インフラとして の 役割というのを、やはり葬儀社も担っていかなければならないというふうに思っております。ここまでが業界環境についてご説明させていただきまして、ここからは中期経営計画 の策定の背景と中期経営計画についてご説明させていただきます。まず外部環境と内部環境、またはその課題認識で、その上でコロナ禍での影響ということでございますが、まず当社はですね、中期経営計画を策定する際にこの外部環境と内部要因で、人材戦略でガバナンス体制ということ、この4つをですね、の中にこう潜む課題を経営幹部とこう議論をして中期経営計画を毎年ローリングする作業を行っております。でそんな中にコロナが来て、コロナが業界環境をこう一気にこう変化させたということなんですけど、こう人口動態で家族の数が減っていってお葬式の規模が小さくなるというのはもう10年前から言われてたことで、それがじわじわじわじわとこう葬儀単価の低下という形で影響を受けてたのが、一気にコロナで小規模化がドーンと進んだと。でこれは一気にその環境の変化を加速させただけであって、もともとはそのいつか来るであろう未来が一気にそこまでワープしてしまったというのが私の認識でございます。なのでそんな中でどうあるべきか、どうしていくべきかということをこう議論したのがこの4つの課題認識の中での議論ということでございます。でまたはコロナ禍の影響と収束時期ということで、コロナの影響を受ける前の葬儀単価というのは上半期の97万1000円というのが全くコロナの影響を受けてない時期です。でそれが2020年9月期の下半期からコロナの影響を受けて82万5000円で、昨年は戻るかなというふうな期待もあったんですけども、戻らずに通期で83万7000円となりましたと。で今期はということで、今期の予想としては84万2000円を見ているということです。これはコロナの影響は今年1年、2020年9月期まで影響を受け続けるという前提での、見通しということです。ただそれ以降ですね、新状態ということで来年以降は緩やかにこう改善に戻って、97万円までは戻らないまでも、88万円90万円ぐらいの水準までは戻るかなというふうには期待しております。でそんな前提条件の中で中期ビジョンというものを策定しました。これは10年後に当社は260店舗を目指すという内容でございます。でそんな中でその260を目指す上で3カ年で、この直近3カ年は何をやっていくのかというのがこのティアを超える新生ティアというところの中期経営計画のフェーズということでございます。ではこの中期経営計画でございますが、4つのテーマを設けておりまして、ティアを超える新生ティア、これまでの自分たちの既存の概念を壊して新しいティアを創造するという思いを込めたこのティアを超える新生ティアというものをスローガンにして4つのテーマを進めていくと。 で1つ目がですね、あの直営 FC 会館の計画的な出展と、既存会館の持続的な成長ということでございます。でこちらはあの中部地区、関東地区、関西地区で、積極的なドミナント出展を続けていくとともに、フランチャイズ戦略で出店をやっていくということで、年にですね大体直営が7店舗から8店舗で、 FC 会館も7店舗から8店舗の出店を予定しております。で、2つ目がですね、中核エリアのシェア向上にこだわった営業促進の実施とマーケティング力の向上ということでございまして、こちらは営業戦略とブランド戦略を進めていくということで、当社は名古屋市内が大体 26% のシェアを持っております。大体4人亡くなった方 の4名に1人は当社がお葬式を担っております。このシェアを高めていくということで、また、ブランド戦略としても、このウェブマーケティングから PRIR 活動を積極的に行っていくこと、あとマーケティング企画室を設けて、SDGs、ESG に対する経営をこう取り入れていくことを行っております。で、ご参考として1番、2番、3番と、紹介させていただいておりますので、また、見ていただけたらなというふうに思いますけれども、この SDGs に対する当社の取り組みということで、社会インフラのとしてその責任を果たすためにティアとして、ティアであるためにはどうあるべきかと、で豊かな未来を作るためにティアであるためにはどうあるべきか、で幸せに働く環境を作るためにティアであるためにはどうあるべきか、で環境に優しいティアであるために、どうあるべきかということを、この4つを軸にしてですね、さまざまな、これまでの取り組みを SDGs 目線で、一回整理して、でさらにもっとできることはないのかというのをこれから未来に向けてやっていくということで、この SDGs 経営というものに対してはこう社内で議論を重ねながら根幹としていきたいというふうに思っております。で3つ目が総裕付帯業務の内製化拡大と行動力分析能力を高めた M&A でございます。で商品戦略につきましては、成果事業ですとか農幹事業ですとか、そういうもろもろのものの内製化をさらに進めていく。で M&A 戦略については、業界環境が変化する中で、淘汰する葬儀社も増えると思いますので、そこといかにこう吸収していけるかというところを積極的に行動していきたいというふうに思っております。で4つ目が計画に即した人材確保育成と次世代基幹システムの構築ということで、こちらは ICT 戦略でございます。こちらはハードソフト面での ICT をさらに高めていくことに加えて、セキュリティですね、脅威に対してしっかりと対策を講じていくということでございます。でまた人材戦略につきましては、新卒採用、もしくは人材育成についてしっかりと対策を講じていきたいというふうに思っております。新卒に採用につきましては、直近3年間で約70名の採用を目標としておりまして、ご大学卒業見込みの子たちに今ちょうどこう面談と採用の選考プロセスを行っている状況でございます。こちらが当社の人材の稼働状況ということでございます。で連結の数値計画ということなので、中期計画の前提となります2024年9月期には、葬儀件数を14,000件、これは直営ですけども14,000件で、売上高は147億円、利益で10億円を目指すという内容となっております。ティアの説明につきましては以上となります。ご清聴いただきましてありがとうございました。
IR セミナー、ご出演は証券コード2485東証一部名称一部上場ティア専務取締役経営企画室長の辻康平さんでした。皆様もう一度盛大な拍手をお願いいたします。
ありがとうございました。
ティア IR セミナー、この番組は証券コード2485東証一部名称一部上場ティアの IR 活動の一環としてお送りしました。